主は今招いて言われます。見よ、私が支えるしもべ、私の心が喜びとする私の選んだものを。私は彼に私の霊を授け、彼は諸国民に公正をもたらす。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌355番、主を褒めよ我が心。賛美歌355番を賛美いたします。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。私がモーセと共にいたように、私はあなたと共にいる。あなたを見放すことはなく、あなたを見捨てることもない。強く大きくあれと。 愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より賛美をいたします。日々の生活の中で疲れ果て、どうすればよいかわからない、そういう人も多くおります。しかし主よ、あなたはヨシュアに語られた言葉を私たちにも今お語りくださっていることをありがとうございます。私たちが一人ぼっちだと悩むときには隣で励まし、もう歩くことができない、そう思うときに私たちを背負ってくださる主、私たちが勝利の十字架を見上げ、いつも共にいてくださる主を感じながら日々を歩むことができますように、私たちを導いてください。特に石川県で起こった地震によって苦しみの中にある方、悲しみの中にある方の上に、あなたの豊かな慰ましと慰めと励まし、またすべての必要が満たされ早い復興がなされますようにお願いをいたします。今私たちはあなたに招かれて礼拝を捧げようと導かれております。どうぞ主よ、お語りください。私たちがあなたの御言葉を聞くだけではなく行うものとして、それぞれが使わされているところであなたの愛を伝えるものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。語られます西野智子先生を豊かに祝福し、大胆に語る大器として用いてください。またさまざまな事情で来ることができない方が多くおられることを覚えます。どうぞそのところにあった必要を満たしてくださって、また教会へと導いてくださいますようによろしくお願いいたします。場所時間は違ってもそのところを性別してくださって、同じ共同体としての意識を持って御前に祈り賛美し礼拝を捧げることができますように導いてください。今このところに来ようとされている方の足を早め、無事にこのところに着かせてくださって、共に礼拝を捧げることができますように導いてください。このひととき一切をあなたにお委ねします。この小さき祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りをお捧げします。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A、 賛美歌93:5の A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編86編、旧約聖書の906ページ、詩編86編を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。 その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の17節は会衆の皆様と司会者でご一緒にお読みいたします。旧約聖書906ページ詩編86編を購読いたします。購読します。詩編86編一節、祈り、ダビデの詩。主よ、私に耳を傾け答えてください。私は苦しむ者、貧しい者です。
私の魂を守ってください。私は忠実な者です。あなたのしもべを、あなたに信頼するしもべを救ってください。あなたこそ我が神。
我が主よ、私を憐れんでください。私は日夜あなたを呼び求めます。
あなたのしもべの魂を喜ばせてください。我が主よ、私の魂はあなたを仰ぎ見ます。
我が主よ、あなたは恵み深く許しを与える方。あなたを呼ぶすべての者に慈しみに富んでおられます。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたは必ず答えてくださいます。
我が主よ、神々のうちにあなたに並ぶ神はなく、あなたの技に並ぶべきものはありません。
我が主よ、あなたが作られた国々の民は皆来て見舞いにひれ伏し、その名をあがめます。主よ、あなたの道を示してください。私はあなたの誠の内を歩みます。私の思いを一つにし、あなたの名を恐れるものにしてください。
我が神主よ、心を尽くしてあなたに感謝を捧げ、常しえにあなたの名をあがめます。
あなたの慈しみは私を超えて大きく、私の魂を深い黄泉から救い出してくださいました。
神よ、傲慢な者が私に救って立ち、高ぶる者の目が私の命を狙っています。彼らは自分の前にあなたを置くことをしません。
我が主よ、あなたは憐れみ深く恵みに満ちた神、怒るに遅く慈しみと誠に富む方。
私を顧み憐れんでください。あなたのしもべに力を与え、あなたの使い目の子を救ってください。
ご一緒に。恵みの印を私に表してください。私を憎む者たちはそれを見て恥じ入るでしょう。主よ、あなたは私を助け慰めてくださいます。それでは皆様ご一緒にお祈りをしてまいりましょう。まずはじめに山下さんにお祈りをしていただき、その後皆様でお祈りいたします。それではよろしくお願いいたします。
主よ、あなたは必ず私を助け力づけてくださいます。愛する天のお父様、この3月に入って最初の聖日を守ることを許してくださり、こうしてこのところに集めてくださりありがとうございます。この年の初めから驚くような災害が起こり、また心痛む争いが世界でありますけれども、主はすべてを知りたもう神様でありますからありがとうございます。天皇お父様、本当に私たちの力の及ばないことが方々で起こっておりますけれども、神様がすべてのことの中にお働きくださることを信じありがとうございます。また私たちもこの寒い中にあって、ご高齢の方も守られ、またお家で礼拝を守っておられる方、過ごしておられる方々も 神様の慈しみの中に過ごしておられることを信じてありがとうございます。また背後にある大勢の信徒の方のお祈りにありがとうございます。今日は3月第一聖日、聖餐式、また誕生の祝福の時があります。どうぞその中にも主がお働きくださり導いてくださることをお願いいたします。また西名智子先生を通り置き管として主がお持ちくださり、私たちになくてはならない御言葉を持ってお語りくださることをお願いいたします。礼拝に来ることのできない大勢の兄弟姉妹の上にも同じ恵みが与えられますことを信じて、今日もこの礼拝の中に主がお働きくださることを信じて感謝いたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは皆様1分間お祈りをしてまいりましょう。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書16章13節から20節、新約聖書の31ページ、新約聖書31ページ、マタイによる福音書16章13節から20節です。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書16章13節から20節まで。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子を何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人、エリアだという人、他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスは言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが答えた、あなたはメシア、生ける神の子です。するとイエスはお答えになった、バルヨナ・シモン、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく天におられる私の父である。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てよう、黄泉の門もこれに打ち勝つことはない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上で結ぶことは天でも結ばれ、地上で解くことは天でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。以上です。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 94-1A、 賛美歌 94-1 使徒信条 A をお開きください。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは牧会祈祷並びに宣教、あなたはメシア、生ける神の子ですと題して、西野智子牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。愛と恵みに満ちた神様、この3月を迎え、最初の聖日、私たちを御前に導いてくださり、共に礼拝をお捧げできるこの時を感謝いたします。あなたはいつも私たちと共にいて、日々の歩みを守り導いてくださっていますけれども、この世での、あるいは日常の多くの出来事の中に疲れ果てている方もおられるかもしれません。また病を得たり、弱さの中にある方もおられるでしょうか。あるいは多くのことを担い、その一つ一つに心を注ぎ、弱っている方もおられるかもしれません。神様、どうぞお一人お一人をあなたが顧み、疲れを癒し、病を癒し、慰めを与え、力づけてくださることをお願いをいたします。そして今日もあなたの御言葉の恵みを豊かに与えてください。この年、私たちは日本で起こったこの大きな地震のために、この年どうなるのだろうかという不安を持って始めてまいりました。また今も被災し、復旧復興のために労しておられる方々がおられることを覚えます。また被災したために、その日常が変わり、多くのものを失った方々がおられることを覚えています。主よ、どうぞそのお一人お一人を顧み、慰めを与え、必要な助けを与えてください。そして復旧復興のために支援をしておられる方々を今日も顧み、力を与え、その働きを祝福してくださるようにもお願いをいたします。また私たちもいつもこのことを覚え、あなたの御業がなされるように祈り続けることを導いてください。私たちに祈ることを教え、また祈りの力を与えてくださって、そこに行くことはできないかもしれませんが、祈りをもってあなたに示されたその技をなすことができるように、顧みてくださることをお願いをいたします。また私たちはこの世界中で争いが、戦争が続いていることに心を痛めています。主よ、どうぞその地を憐れんでください。不安と恐れの中にある方、また住み慣れたところを離れ避難しておられる方々を今日も憐れみ、顧みてくださり、その生活を助けてくださることをお願いをいたします。そして何よりも、その国や地域を治める指導者たちが、自分の利益ではなく人々の幸いと平和を考えることができるように、あなたを恐れることを覚え、主をどうぞ平和のために用いられるものとなるように変えてくださることをお願いをいたします。 主をどうぞ一人一人の生活に、またその国や地域にもあなたの平和を届ける人たちを起こしてくださることをもお願いをいたします。私たちはこの年、またあなたの導きに従って始めてまいりました。どうぞ私たち一人一人がいつもあなたに力をいただき、またあなたの恵みに満たされて、私たちが出会うお一人お一人にこの命の恵みを証しし伝えるものとして歩ませてくださることをもお願いをいたします。私たちは自分の弱さや足りなさに目を向けがちですが、その私たちを愛し、あなたの御手をもって導き、またいつも共にいて助けてくださるあなたにあって、与えられた命の恵みを証しし、また届けることのできるものとして歩ませてくださることをもお願いをいたします。また今日もこのところに来ることのできない高齢の方々、在宅や施設であなたを礼拝しようとしておられるお一人お一人を、今日もあなたが顧みてくださり、同じように豊かな恵みを持って祝福してくださることをもお願いをいたします。どうぞお一人お一人の健康が守られ、いつもあなたを見上げることができるように顧みてください。今日も御言葉を待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は町や村をめぐって御国の福音を述べ伝え、また多くの力ある技をなされてきました。そしてそのことが人づてに伝わっていって、多くの人たちがイエス様を知るようになっていきました。今ならいろんなこの情報を伝える手段があります。インターネットが普及し、特にスマホという一人一人がこの広く世界とつながれる道具を持つようになって、道具と言ってしまうと違和感を持つかもしれません。それぐらい馴染みのあるものになっていると思うんですが、そうしたときに本当にものすごいスピードでいろいろなことが伝わっていきます。もちろん不確かな情報もありますから、それを確かめる必要はありますけれども、イエス様のこの時代、もちろんインターネットはありません。スマホはおろか、テレビも新聞もないような、ラジオさえもないような時代です。そんな時代に、しかもほとんど徒歩で、イエス様は多くの町や村を巡り歩いて行かれました。そしてそこで御国の福音を述べ伝え、病気の人を癒し、悪霊を追い出し、悩んでいる人たちを慰めるという多くの神様の愛と力を持って、一人一人のその必要に応え、また神の恵みの福音をお伝えになったんですね。人から人へ口づてに伝わっていくイエス様のこと、それは今のようなスピードではありませんでしたけれども、多くの人が驚き感動し、このイエス様のなされたこと、語られたことを伝えていきました。そしてこんなことができる、あれは一体どういう人なんだろうという噂も広がっていったんですね。そのような時、イエス様は弟子たちに、人々が自分のことを何者だと言っているかと尋ねられました。弟子たちは自分たちが耳にしていること、人々から言われたことをイエス様に伝えます。あの洗礼者のヨハネが生き返ったという人がいます。エレミア、エリア、あるいは昔の預言者たちの一人だと言っています。弟子たちはイエス様の問われたことにそのまま答えました。けれどもイエス様は自分がどういう評判を受けているかということに関心があって、それを知ろうとしたわけではありません。そういうことはイエス様の耳にも入っていたと思うんですね。 この質問に続いてイエス様はさらに、あなた方は私を何者だというかと弟子たちに聞かれたんですね。弟子たちがどのようにイエス様のことを理解しているか、それはまたイエス様をどんなお方だと信じているかということを尋ねられたということができます。イエス様は弟子たちがイエス様に対してどんな思いでどんな理解で従っていっているのかということを確認しようとされたんですね。それは弟子たち一人一人のためでした。イエス様に呼ばれ招かれ、イエス様と共にその時を過ごし、あちらこちらイエス様と一緒に巡り歩いて、イエス様の語ることを聞き、なさる技をそのところで見てきました。また彼らはイエス様から権威を与えられて、イエス様と同じように御国の福音を述べ伝え、人々を癒し悪霊を追い出すということもさせていただいていました。彼らはイエス様のことを他の多くの人々よりも身近に見聞きし、よく分かっていたと思うんですね。あなたは私を何者だというかと尋ねられました。その質問に対してこの弟子の中のペトロが答えます。まるで弟子たちを代表してイエス様に答えたかのようです。あなたはメシア、生ける神の子です。これがペトロの答えでした。メシアは神に油を注がれた預言者、祭司、王となる方を意味しています。そしてこの天の御国を治める方であるということを示しているんですね。このメシアという言葉はギリシャ語ではキリストというふうに訳されています。今私たちがイエス・キリストという呼び名でイエス様のことを呼ぶのは、このギリシャ語の訳に基づいているわけです。このメシアと呼ばれる方はイスラエルの人たちにとっては長く予言され待ち望まれてきた人です。この当時ではローマ帝国の支配下にありますから、そこから自分たちを解放し、自分たちの王となり治めてくださる方を彼らは待ち望んでいました。ですからイエス様がその人ではないかと信じる人たちもいたわけですね。あなたはメシア、生ける神の子です。このペトロの答えは、先に弟子たちが伝えた多くの人たちの考え方、噂とは全く違っていました。そしてイエス様はその答えに対してペトロに、あなたにこのことを表したのは人間ではなく天におられる私の父、神様だと言われたんですね。それは人間の知恵や知識、経験だけではこのようにはっきりと答えることができない、それは神様があなたに示してくださったからだと言うんですね。この答え、それはペトロに与えられた信仰、その信仰の告白となっています。そのペトロに対してイエス様は、あなたは幸いだと言われ、そしてこの岩の上に私の教会を建てようと言われたんですね。イエス様が神の御子、つまり神であり生ける神であり、予言されてきたメシアであると信仰を持って告白したペテロのその信仰の上に、イエス様ご自身の教会を建てていくとここで言われているんですね。岩は建物を建てるのにふさわしい固い土台となっていきます。ペテロのこの信仰告白は、教会を建て上げるためのしっかりとした大切な土台だとイエス様は言われているんですね。そしてイエス様の教会は死に打ち勝った、どんな死の力もこれを滅ぼすことのできない命の存在となっていくということをイエス様は言われています。天国の鍵を授けると言われました。それは教会が 天の御国を教え、人々を天の御国に導いていく、そのような使命をイエス様と共に果たしていくのだということをここで言われているんですね。ペトロの信仰、あなたは約束されたメシア、預言者として神の言葉を伝え、祭司として私たちを取りなし、王として私たちを治める方ですと、その信仰が教会の土台であり、その信仰をもって立て上げられ生かされていく、それが教会だというんですね。このあとイエス様は弟子たちに、イエス様がこれから十字架で死なれ、またそこから復活するということを伝えていかれます。それはイエス様がこの世に使わされた使命であり、またこのイエス様の使命によって多くの人々が罪から解放され、神のものとされ、このイエス・キリストの教会となっていくんですね。最初弟子たちはよく分かっていなかったようですけれども、イエス様は弟子たちに繰り返し語られ、彼らが後になってイエス様が復活されて現れた時に、そのことの意味が分かるように教えておられたんですね。私たちもイエス様を信じ、イエス様の教会の一人として導き入れられています。最初から何もかも分かっていたわけではないかもしれませんけれども、イエス様、あなたは神であり、私たちの身代わりとなって死んでくださり、復活することによって永遠の命を私たちに与えられる、あなたは私のために死なれまた復活したお方ですと信じる、その信仰によって私たちも教会の一人として、イエス様の体である教会として命を与えられ、生きていくことができるんですね。イエス様は弟子たちの信仰を導かれました。またペトロのように神様が示してくださって、その信仰を言い表すことができるようにしてくださいます。そしてわからないことも教えてくださり、わかるように導いてくださって、私たちの信仰を増し加え成長させてくださるんですね。弟子たちに与えられたその信仰、ペトロは代表して答えましたが、そこにいた弟子たちも、ああそうなんだと信じることができたと思います。その信仰を導かれたように、私たちは今同じようにイエス様こそメシア、私たちの王となる方、私たちを治め導くお方、またその命によって生かしてくださるお方であるということを受け止め、同じこの信仰の恵みを与えられて、教会の一員として歩ませていただきたいと願います。イエス様を私の主として、預言者、祭司、王となる方として信仰を持って受け止め、私たちの日々の歩みを導いていただきましょう。信仰も神様が与えてくださいます。またその信仰を導き養い、私たちを成長させてくださいます。この恵みを感謝し、またもう一度信仰の告白を新たにして、主の恵みの中に生きるものとしていただきましょう。お祈りをいたします。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが答えた、あなたはメシア、生ける神の子です。愛する天のお父様、この3月の最初の聖日、あなたを礼拝することができて感謝をいたします。また御言葉の恵みの中に、私たちの主、私たちの命をあがない 永遠の命を与える方として、イエス様を信じるその信仰を与え導いていてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞ弟子たちのようにイエス様を信じるその信仰の歩みを導いてください。私たちに与えられている命の恵みの中に私たちを守り導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらく恵みを感謝し、ご一緒にお祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐式を行います。愛する兄弟姉妹、私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死によって罪の贖いを完成し、私たちを神の子とし永遠の命を与えられました。主はご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、主の命に結ばれ、私たちの交わりも固くされるのです。今聖霊に導かれつつ、この聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を定めた聖書の言葉をお読みいたします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。聖書はふさわしくない仕方で主のパンを食べ、主の杯を飲む者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。また主の体をわきまえないで食べて飲む者は自分に対する裁きを食べて飲むことになるのですと戒めています。人たちはこの教えを守り、世々の教会もこれを重んじてきました。今私たちは自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従を持って聖餐に預かりましょう。今しばらく黙祷のうちに悔い改めの祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神様、 今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、御子の血によって罪を許し清めて、この聖霊殿に預かるものとしてくださいましたことを感謝いたします。憐れみ深い父なる神様、この聖餐を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して、主の尊い体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子と聖霊と共に支配される全能の父なる神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今御前に悔い改め、生ける信仰と真心を持って主を仰いでいるあなた方に主の御言葉を告げます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それでは分散をいたしますが、聖餐式は教会の定めによりイエス・キリストへの信仰を告白をし、バプテスマを受けた方だけが預かることができます。求道中の方は聖餐に預かることはできませんが、救い主イエス・キリストを信じてバプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るように祈ります。それでは賛美新聖歌49番しみもとがも一節二節を賛美しつつ分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきです。ご一緒にいただきましょう。それでは3節4節を賛美しつつブドウ汁の分散を出します。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。主があなた方のために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきです。一緒に。お祈りをいたします。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれによって私たちのうちに主の贖いの恵みを確かにし、御国を受け継ぐ者としての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝を持ってこの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体に属するものとしての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕え、主の恵みを証しするものとしてください。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。またこのところに席を共にしつつ聖餐に預かることができない方々も、速やかに信仰の確信に至らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは五節六節を賛美しつつ杯を集めさせていただきます。黙祷をもって聖餐式を終わります。しばらく黙祷いたしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは続いて、今日は3月にお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りしたいと思います。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によってあなた方を希望に満ちあふれさせてくださいますように。
恵み深い神様、この3月にお誕生日を迎えようとされる方々を覚え、あなたの祝福を与えてくださるようにお祈りをいたします。あなたが今に至るまでその日々を守り導き祝福してくださり、またどんなことの中にも力を与え慰めを与え顧みてくださっていることを覚えて感謝をいたします。あなたが希望を与え喜びに満ち溢れさせてくださる方であることを信じて感謝をいたします。どうぞこの3月にお誕生日を迎えられるお一人お一人のさらに重ねる一年があなたの豊かな恵みに満たされ希望と喜びに満ちた日々となっていきますようにお願いをいたします。豊かな恵みの中に続いて守り導いてください。またご家族のうちにさらに祝福が豊かに及んでいきますようにどうぞお一人お一人を顧みあふれる恵みに満たしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。どうぞお座りください。
この後賛美歌を賛美し献金へと続きます。献金は私たちの献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお伝えください。それでは賛美をいたします。賛美歌298番、あわしはたがため。賛美歌298番を賛美いたします。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と 献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。あなたはメシア、生ける神の子ですと。神様、感謝します。この朝ペトロがあなたの前で告白をしたように、私たちも今この場であなたはメシア、生ける神の子ですと告白いたします。今賛美を捧げたように、涙も恵みに報いが出してありますが、あなたから受けたこの恵みに、圧倒的な恵みの中に入れられていることをもう一度思うときに、あなたがご生涯をかけて私たちの罪をあがなうためにご自身の使命を全うされたとこの朝聞きしましたけれども、主よ、今私たちに与えられている使命があります。どうぞそれぞれが使わされている場所で、この一週間もあなたの栄光を表すものとして、神の国を立て上げるものとして、それぞれ持ち場立場は違いますけれども、使命があることは同じですから、主よ、どうぞもう一度この信仰の初心に立ち返り、使わされている場所であなたの香りを放つものとして私たちを使わせてください。この後聖餐の恵みにも預からせていただきました。主よ、感謝します。どうぞ今来ようとしても来ることのできない方々もおられますけれども、どうぞこの同じ恵みの中に主よ、あなたが入れてください。今からお預かりしているものの中からあなたにお返しをいたします。どうぞこの献金をもってあなたの働きをなおなお進めてください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。献金いたします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西野智子牧師に祝祷を捧げていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。